黒部ザトライ、
おはようございます。岩木幸子です。黒部ザトライ、この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今年最後の放送は黒部市育児にある北洋の館で北洋漁業の歴史について学びます。お楽しみに。
黒部ザトライ、
北洋漁業の歴史について今日はゆっくりとお話をお伺いしていきたいと思います。お話は丸中水産株式会社社長でいらっしゃいます松野仁さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、丸中水産さんの北洋の館というところにお邪魔しています。ストーブの上には大きな夜間が置かれていて、これだけで身も心も温まりそうな、そんな場所です。こちらはどういう役割をされている場所なんですか？
ここはね、網仕立てのタコ部屋だったんですね。平成14年まで流し網をやってましてね、ここに5、6人がたむろしてですね、一日中網を仕立てていたと。それでもうここが使わなくなったもんですからね、皆さんの地域のために少しでも貢献できればいいなということで、町歩きの休憩場所に今提供をしています。
北洋漁業と育児っていうのはとっても深いつながりがあるんですよね。
そうなんですね。明治の初めにですね、蒸気船が出てきた時に、この育児の深い海が蒸気船の港になるんですね。で、新川一円の人がここに集まってきて、その蒸気船に乗って北海道の海を開拓に行く。そして成功者がどんどんこの大稼ぎする人が帰ってくるわけですから、地域の人がみんな我慢できなくて北海道へ皆さん行く。そういうことに、北洋漁場とのつながりが出来上がるんですね。
大冒険ですよね。
大冒険ですね。今北方四島にから帰ってこられた帰国者も、この黒部市なんかっていうのは北海道以外では一番多いんですね。そういうことでも分かりますけど、すごいなというふうに思いますね。
その後北洋漁業ってどんなふうになっていくんですか？
終戦でですね、うちなんかの場合はもう樺太に7隻ぐらいの船を残してて、でそのうちの2隻に日本人の方が逃げて帰ってこられた。遺跡が帰ってきたんですね。でそれをもとにして、昭和22年から利尻を中心にしてもう一度やろうというふうに決意、私の父が決意するんですね。で製品はボーダラにしてですね、船で、干したものをですね、カリカリになったものをこっちに持ってきて京都に持って、で京都の芋棒、里芋との煮込みの材料になるわけですが、それの京都では私のところの丸中の金平場印はブランド品だったんですね。そしてさらに昭和25年にはいち早くサケマスを根室へ行ってですね、やり始めると。
それがこう現代にずっと引き継がれていくわけなんですけれども、最近ちょっと今お話聞いてることとは違ってきてるのかなと思うんですけど、いかがでしょうか？
そうなんですね。この近代的な漁法が出てきて、例えば利尻なんかの場合はですね、トロールが出てきて、トロールは漁場を荒らすんですね。そうすると灰縄ではもう釣れなくなっちゃう。そういうことで昭和46年には撤退をします。一番まあドル箱だったのはですね、イカ流し網というものなんですが、平成4年には国連でですね、大規模流し網が中止になります。モラトリアムということですね。でその前には200海里問題があってですね、それでも大きく経営方針が変わっていったということで、今はサンマ船一隻だけが残っているというふうになりました。
歴史といえば、実はこちらの丸中水産さんにはレーダーですとか、それからお魚を探す時のこう探知機なんかもね、以前のものが展示をされていらっしゃいます。そちらも見せていただきます。
黒部ザトライ、
展示室に連れてきていただきました。たくさんケーキが置いてありますね。
はい、この磁気コンパス、何もない時代からね、電子機器が入って今ハイテクな時代になったよっていうことをさっと たどれる、そういうスペースにしています。でこの中の展示の中ではですね、唯一この驚くべきものがあってですね、はい、私もわからなかったんですが、救命いかだ、救命ボートが出る前のいかだを展示しています。何代にもわたって使われたっていうのはですね、ペンキの裏にまた号数が違う船の号数が書いてあるんですね。面白いですね。私も初め見た時には、ハッチの蓋かなというふうに思ったんですが、あの年寄りに聞くとですね、これは非常に貴重なもんだったんだというふうに聞きまして、それで展示させていただいています。
こういったあの歴史深い展示物もあります。そしてまたあのケーキのですね、移り変わりっていうのが本当によく分かりまして、コンピューターって書いてあるんですけども、これがっていうものもありますもんね。
そうですね、この中では一番使われたものが NNSS、今の GPS の前身ですね。この真上に人工衛星が来た、だから日に何回か修正してくれる、そういうものがもう10年以上使いました。だから GPS が出てくるまでそれを使ってたということですね。あのサンマ漁ですね、実際に撮ってるところの映像がありますんで、見てみますか。
はい、お願いします。
クロベサトライ。
なんか無線の声も聞こえて、自分も一緒に船に乗ってるような感じがします。
船酔いを起こしてるんですからね。この赤いところにサンマがいるっていう、でそこへ今進んでるんですね。後ろの三角形は自分の描いたあのプロペラの泡ですね、泡が映ってます ね、はい、もうすでにあの下にサンマが集まってますね。
見えますね。
見えますね。
あ、美味しそう。
いやそれをね、右側の方に集めて左側の方にそっと網を下ろすんですね。網は風呂敷みたいのを下に下ろす、そういうイメージ、
はい、
それで船から離して、今度魚をですね、左側の方へ寄せる。そして下からこの風呂敷をこういうふうに持ち上げてサンマをすくう、そういう形、棒受け網漁業なんですね。それは分かります。今あの赤とに変わると魚が浮きますから、今離してるところですね、ちょっと画面悪いですけどね。船の前後にスラスターといってですね、船を真横に動かすことができる、そういうプロペラがついてます、
はい、
それで赤とになりましたね。
あ、本当だ。
そしたら湧くんですね。湧いてるところに下からすくっちゃう。
あ、すごいピチピチピチピチたくさん荒れてますね。
そうはい、中に入ってますよ。
これでだいたい飛んでいくんですか。
そう、大体この時は満船ですから、はい、100トンぐらい、ただこういう仕事をね、一晩で、10回とか20回するんですね。そうして満船にすると。そして昔はね、タモで上げてたんですが、はい、今は違います。水と一緒にこの水中ポンプっていうかですね、吸い上げちゃう、バキュームのようにして上げるんですね。
確かに、でもすくい上げてたら間に合わない。
いや、間に合わないことはないんですが、昔はやってたわけですからね。ただね、すくい上げちゃうとまだ生きてますから、みんな目が真っ赤っかになっちゃうんです。だから製品の品質が落ちちゃうんですね。今水と一緒に上げますから、目が赤くならないんです。
品質の向上にもつながってる。
そうなんです。だからあんまり力を使うところがなくなってきちゃったんですね。これだけ省エネ化されましたから、はい、お年を召してでも十分やれる。まあ皆さんやっぱり65過ぎるとね、そろそろ引退だって言って、そして若い人が、だから近頃だんだん平均年齢が下がってきてます。
そうですか。
はい、
長くも乗れるし、若い方も挑戦できる、そういう意味ではね、とても可能性の大きいお仕事になりますね。
そうですね。普通ね、こういう映像を撮れるのは一人だけなんですね。漁労長だけが撮れるんです、この映像は。
そうですか。
だから漁労長にカメラを渡して、この時たまたま撮れたんですね。
そうなん
ですね。普通だったら撮れないんです。
ですか。そうですよね。でも本当貴重な映像です。すごい迫力でした。ありがとうございます。
クロベサトライ。
今日はいろいろと勉強させていただきました。といってもですね、まだまだ全てねお伝えできなかったことがちょっと残念ではあるんですけど、もっと詳しく知りたいなって思った時には、松野さんはこういったガイドというかご案内はしていただけるんでしょうか。
私も育児街歩きガイドの一員でありまして、ここにいらっしゃった方には私がここにいれば説明をしてあげます。1月6日からオープンしますんで、どうぞお越しください。
ぜひ冬休みのお子さんたちにも、ああこういった歴史があるんだなということをね、学んでいただく機会にしていただければなと思います。今日はお忙しい中お話をお伺いしました。丸中水産株式会社社長の松野仁さんでした。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
黒部サトライ、
いかがでしたか。北陽の館についてのお問い合わせは0765-56-9138 までお願いします。黒部ザトライ、今年1年ありがとうございました。来年も楽しく新川地区の話題をお送りしていきます。ご案内は岩木幸子でした。